せーの、紫アワー。皆さんこんにちは。歴史文化伝統に恵まれた京都市北区の紫竹紫の界隈、紫エリアにあるお店や人など多様な地域の財産を紫スタイルとしてその魅力を発信しています。私は紫スタイルプロジェクト推進協議会の寺田です。今日はいつも一緒に放送している荒川さんがお休みですので、私は一人でご案内します。本日のゲストは、旧大宮通りを北王子から二筋下がって西に入ったところにある、そこにお住まいの長谷川三郎さんです。長谷川さんのお宅の庭には弁慶の腰掛け石といわれる幅2メートル、奥行き1メートル、高さ1メートルほどの茶色い大石が鎮座しています。長谷川家はもともと米屋をされている古いお家ですけども、この石が長谷川家の庭に存在するようになった経緯はわからないとのことです。今日はこの弁慶の腰掛け石に関わるお話をお伺いしていきます。こんにちは長谷川さん。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、弁慶の腰掛け石、その昔牛若丸が黒間から降りてくるときにここで弁慶が腰掛けて待ってて、なんかこうそういう美史だというふうなことを聞いてるんですけども、このそもそも弁慶の腰掛け石ってどんな石なんでしょうか。
この石はチャートという材質の石でございまして、この辺り一帯この岩盤が通っていると言われております。西に行っていただくと、船岡山というのがありまして、そこには建軍神社があります。そこの境内に行ってもらうとこのチャートの石がゴロゴロと出ております、
はい、あ、そうか、船岡山からこう続いてくるようなそういう石なんですね、はい、私は子どもの頃から牛若丸と弁慶は京都の五条大橋の上で出会って戦って、牛若丸が蝶のように欄干の上をひらりひらりと逃げ回って弁慶の攻撃をかわして、最後に弁慶を破ってしまうというお話を聞いて育ってみたのですけども、これとは違うんですかね。
いや、その通りではありますが、この場所が京阪の五条ではなく、こちらでは御御所の橋といいまして、北区の紫の界隈には町内の長老からそういう言い伝えとして残っております。
あ、なるほど、五条というんじゃなくて御御所の話、
はい、
これがこう五条の橋と今日にこう伝わってきたと、はい、こういうことなんですね、
はい、なまって五条の橋ってなったと言われておるんですけども、はい、
ところでその長谷川さんのこの五条の橋というではなくて五所の橋との出会いですけども、いつ頃どのような契機だったのでしょうか。
はい、私はここの生まれではないのですが、昭和11年伏見の米屋の三男として生まれました、
はいはい、
そしてここには昭和32年に10月に米屋の助っ人としてここに来ました。
ああ、なるほど。
それはここの店主が9月に亡くなっておられますので。
あら、
はい、あ、
なるほど。ですから途中からここへ、長谷川家に来られたと、はい、いうことで、その時に出会ったということになるわけですね、はい、でそこでそのここが本元の弁慶と牛若丸の場所、出会いの場所だとこうお聞きになるわけですけども、はい、その時にどのように思われたんですかね。すぐに信じられたのか、あるいはご自身でいろいろとお調べになったのか、
はい、ギリーの母からこの石はこういう石だというのを聞いておりましたが、何も書いたものがあるわけでもないので、もともと私はあまり歴史に興味がなかったので、 そのまま聞き流して聞いておりました、はい、ところがその後昭和48年頃に、その後昭和48年頃に米屋の友達が、
はいはい、
長谷川の庭に弁慶の腰掛け石があるそうやなと、いっぺん見せてくれやというので、なんでそれを知ってんやと聞き返すと、
うん、そうですね、うん、
京都新聞の隠れた史跡100選という本に載っとったというので、僕もすぐその本を買いに行きました。と見ると、あ、ほんまに載っとるわというとこから信じるようになりました。
あ、はい、京都新聞の出版した隠れた史跡100選という本にも載っていたということで信じられたということですね。
はい。
で、この橋を見張る場所として、長谷川さんのお宅にある腰掛け位置、ちょうどいいこう場所にあるなというふうに思うんですけども、なぜその場所で弁慶は立ち千本の奪い取りの願をかけたんでしょうか。その昔この場所はどのような位置づけにある場所だったのか。
その頃はこの辺一帯野良だったと言われております。
はい、
そこでこの位置がポコンと顔を出してたというふうに聞いております。
うん、
はい、それでその後いろいろと調べました結果、はい、福井から鯖街道が西の花折峠を越えて出町に出るのが大方の言われ方ですが、実は西にも鯖街道がありまして、福井から京都の高浜の方に向かいまして、そこに堀越峠っていうのがありまして、それを越えて京北町に出まして、そこから周山山国へね、そこから中川仙徳へ出て、仙徳っていうのは神谷川の 上流なんです、はいはい、そこを下がって、伝林坊というホテルが今あるんです、
はいはい、ありますね、
そこを上がりまして高川峰小学校に行き、うん、そこから松の醤油屋さんというのがありまして、そこを通って千本北折りに出る道と、高川峰小学校をまっすぐに東に行きまして、玄宅から上野街道に出まして、
はい、
上野街道から有栖川に沿って大徳寺の東側北大路に出るっていうのがあります、はいはい、そのここにはお地蔵さんがありまして、
はい、
そのお地蔵さんの前に石碑が立ってまして、はい、それには自動車乗り合い自動車って書いて、あとはちょっとうずもれて読めないんですが、それを地元の長老に聞きますと、
はい、
私の子供の頃によく自動車事故がこうであって、
はいはい、
自動車会社が奉納したんと違うかっていうお話を聞きました。でそれらを考えてみますと、この場所は昔最初は籠屋さん、
うん、
それから倫理記者、
うん、
それから自動車ハイヤーになって、
うん、
京都の町に入るお客さんを待ってた場所じゃないかと思われます。
あ、なるほどね、はい、だからその昔からそのいわゆる東の鯖街道の終着地点と、はい、京都に入ってくる口みたいなところ で、はい、でそう、まあ、北の方の、まあ、若狭の方だとか丹波の方々がずっとこう道をたどって京都に入るとこの場所を通って入る場所、
はい、
だからそこに腰掛けて待ってると、まあ、たくさん人が通ってくるんで、はい、その人たちに、まあ、戦いを仕掛ける場所として弁慶がそこに腰掛けてたと、
はい、
そういう場所だという、
そうみたいなんです
ね。あ、はい、そうですか、はい、それは、新しい知識として皆さんぜひ、覚えておいていただきたいと思います。はい、その虫若丸よくこう、まあ、鞍馬寺でお坊さんになるための修行をこう、当時の平家の、まあ、指示でやっていたというふうに聞いておりますけども、はい、どうしてこの場所この橋にやってくるようになったのでしょうかね。
はい、牛若丸のお母さん常盤御前が、
はい、
牛若丸を鞍馬のお寺に修行に出家させた後、うん、身軽になって、
うん、
平の清盛の計らいで、はい、藤原長成という方と結婚してこの紫野に住まいされてたと、はいはい、言われてるんです、
はい
はい、でそこで平家打倒に燃えた牛若丸が、うん、お父さん 義理のお父さん、ね、藤原長成さんに、うん、その平家打倒の相談に、うん、僕はたびたびここを通って訪れてたと思われます、うん、大方の本には母小石さんに牛若丸がここを通ってたって書かれてるんですけど、うんうん、僕はそれは違って、うん、牛若丸は平家打倒に燃えてたびたび義理のお父さんにここに相談に来てた。そこで奥州平泉に行く決心もしたと思われます。うん、そうしてこれも藤原長成お父さんの紹介で金売りの吉次という方を紹介してもらい、この方は 金の商売されとってたびたび欧州に行ってられるということで、その時に一緒についていたらどうかということを紹介してもらって、暗証、4年1174年3月3日欧州弁慶を家来に牛若丸は欧州へ旅立ったと。これは知恵公園に下がった今出川のところに門出八幡宮っていうお宮さんがある、うん、そこの前にちゃんと出かたかと紅あえた一枚ほどの大きさに書いて記されておりますので、まあ確かなもんだと思うんです。私の方では野原であった石の出来事なので、そういったことは何一つ書いたものは残っておりません。
だからそのお近くに、だから時はいいと言って、はい、まあ時は御前が使ったとこう言われている井戸の跡が残ってますもんね。はいはい、
それの後にそこに住まいを設けて藤原長成さんと一緒に住まいしてたっていうのが紫の50年史中本が出てるんですよ。それに長老の方が喋っておられるんです。
ああなるほど、はい、よくわかりますね。ですから五条の今の大橋のあたりってもともとはその当時平家の巣窟といいますかね、六波羅蜜寺があったり、はい、六波羅院があったりして、あのあたり平家がたくさんいるところで、そこへこう牛若丸が行く理由はないですけども、はい、お母さんの嫁ぎ先に行くという、お母さんに会いに行ったり長々に会いに行ったりというのはよく話が分かる話ですね。
はい、藤原長成さんは元大蔵省の役人さんだったらしいんです。
当時
の
ね、
で最近になって気がついたんですけども、うん、知恵公院の中田中里東西行ったところにも大蔵省の後、その後に十楽台のお城が建ったというふうなことが、うんうんうん、説明書書かれてたんで、ひょっとするとこれは藤原長成さんはここを知恵公園を通って門出八幡宮を通り、そこに毎日勤めておられたんかなというのは今ちょっと思い浮かんでくるんですけども。
なるほど。ですから今までの知識と新しい知識を、がくっついていろんなこう物語がご自身の頭の中でこう浮かんでくると、はい、そういう感じなんですね。はい、で一方のこう武蔵坊弁慶ですけども、はい、まあ暴れ者だというふうにこう、はい、一般的には言われてるんですけども、なぜこの場所でこう立ち千本奪い取りの願掛けをこう行ったということなんでしょうか。
は
い、
弁慶は和歌山田辺の生まれでして、生まれながらにして大男だったらしいんです。はいはい、それですぐ比叡山延暦寺に出家に出されたんです。うん、でそこで盆さんの修行をするんですが、はい、大男で喧嘩好きだったので盆さんの仲間で嫌がられて追い出されるんですね。 うん、それで安江大原三千あたりで野宿をしながら京都のお寺に転々と修行に出てたって言われてる。その時に雲林さんが一番係だったので、いいここにも修行に来とったんじゃなかろうかと言われて、その後姫路の調査団に修行に行きまして、ね、うん、そこでもやっぱり 盆山仲間と喧嘩をして、うん、あろうもことに諸佐団を伝承してしまう火事を大火事を起こしてしまうんです、ま
あ、大変な
大事です。そこで弁慶がいられんようになって、うん、勝って知った京都に舞い戻って千本刀の願掛けをしたんじゃなかろうかって言われた。
うん、やっぱり噂にたがわずやっぱりちょっと乱暴なとこもあるけども、まあ結構真面目に学問もしておられたようですね。
はい、まあ、結構賢くて、うん、盆山修行には取り込んでたらしいんですが、
うん、
なんせ乱暴で喧嘩好きだったので坊主仲間ではあまりいいことなかったみたいですね。
そうですか。でそういうこう弁慶の腰掛けですけども、いつでも見ることできるんでしょうか、長谷川さんのお宅の中を。
はい、いつでも見てもらって結構なんですが。
そうですか。
電話をいただければ留守でないようにはするようにできるんですが、
はい
はい、なぜ2人だ年寄り2人だけしか言いしませんので、
はい、
留守にする機会がありますので、
はいはい、長谷川さんの電話番号は後ほどまたこの、内容ですね、ホームページに弁慶の腰掛け石が紫スタイルプロジェクトのホームページ見ていただくと載ってますので、そこに長谷川さんのご自宅の電話番号も記載させていただいてあります。ぜひそちらの方からお尋ねいただければと思います。で、長谷川さんは紫式部通り会の会長もされているということなんですけれども、紫式部のお墓の掃除をされているだけじゃなくて、この界隈の歴史についても調べられているというふうにお伺いしてますけども、まあ、どんな活動をされているのか、あるいは今後の抱負も含めてお伺いしたいと思います。
紫式部通り会というのを平成16年の大河ドラマの後、うん、岩井さんと結成いたしまして、
はい、
活動しています。で、京都市の高校資料館が今出川の大宮西東行ったところがあるんですが、
はい、
そこを拠点にいたしまして、
はい、
西陣歴史の持ち寄り会というのを4団体が行っております、
はい、
呪落大クラブさんと、
はい、
NPO 平安教祖さん、
はい、
で百人衆小倉百人衆カルタの会議とで私どもの紫式部通り会、この4団体が、うん、順番に自分の持ちエリアを紹介し合っている会でなしております。はい、
そうですか。まあお話をお伺いしている前になんかいろんな事実が、私の頭の中でこうぐるぐるっとこう混ぜて回ってきてですね、まあ鎌倉の昔に平安の昔にですね戻ってくるような感じがしますけども、残念ながらもうあっという間の時間になってきました。子供の頃から慣れ親しんできた牛若丸と弁慶の物語を覆します、あっと驚く話、これを伺いまして改めてこの地域の歴史文化に触れたような気がします。こんなこうしたことも含めて平安京から今日に至るまでの歴史ミュージアムを作り、この地域の魅力を多くの皆さんに知っていただきたいという気持ちがますます大きくなってきました。長谷川さんにはいつまでも元気で地域の語り部としてご活躍いただきたいと思います。長谷川さん、今日はゲスト出演いただき本当にありがとうございます。
どうもありがとうございます。お粗末で、
いえいえ本当にありがとうございます。ここで来月のゲストをご紹介いたします。来月2月19日木曜日同じ時間に新町商店街の老舗京都の小さな漬物屋として知る人ぞ知る京漬物新町三宅の三宅よし子さんゲストにお迎えします。数ある京都の漬物屋さんの中でも店は小さいけれどもあっさりうまい京漬物の秘密に迫ります。楽しみにしてください。さて最後にエンディングミュージックです。 All Because You of You by Leroy Hudson。